こんにちは、サライジン光永です。過去に行った講演の録音を整理しています。私は2011年頃から今日までほぼ毎月講演もして、それに加えて単発の仕事もありましたので、80分くらいの講演を120回以上やったことになります。思いのほか多くて驚きました。改めて聞き返したら、自分で喋ったことが信じられないくらい面白いです。ぐいぐい引き込まれます。特に酒飲みながら聞くのがいいですね。多摩で講演した後、中央線で秋葉原まで出て、居酒屋でその日の録音も聞きながら酒飲んで一人で反省会をするのが楽しみでした。今後少しずつ YouTube にアップしていきます。お楽しみに。本日は岩倉米欧使節団3ヨーロッパ3回シリーズの最終回です。明治4年1871年から明治6年まで、岩倉朋美、木戸孝允はじめ明治政府の首脳部がアメリカ、イギリスはじめ12カ国を巡察しました。長く鎖国体制下にあった日本にとって大きなカルチャーショックとなりました。明治5年1872年11月16日、ドーバーから船に乗り、英仏海峡を渡り、カレーからパリに入り、シャンゼリゼ通りを通って凱旋門に面した館に到着。これは元トルコ公使館として貸し出されていた建物で、フランス政府が使節団のために用意してくれていたものでした。イギリス・ロンドンの印象とパリの印象の違いを記して、秋から冬にかけてのイギリスはいつでも暗い霧がもやもやと立ち込めて、半ば夜のようだが、そこからパリにやってくると爽快な天候と感じる。とりわけパリでも壮麗さを誇る凱旋門広場に面しているので、雲も霧も押し分けて、天井にまで登ったような心地がする。なんかワクワクしてる様が伝わってきますね。11月20日、パリ市内でパノラマを見学します。パノラマとは、円形状の建物の内壁に油絵を展示したもので、ぐるりと見渡すと、生き生きと動いているような感覚が得られるものです。いわば映画発明以前の映画にあたるものでした。シャンゼリゼ通り西側の凱旋門に近いパノラマ館では、昨年1871年の普仏戦争におけるプロシア軍による包囲攻撃のありさまが生々しく描かれていました。
まるで実際に戦場に立っているみたいですね。音まで聞こえてきそうだ。
11月22日、イギリス駐米日本弁務官より、日本が退院歴を改めて、太陽暦を採用した知らせが届きます。これにより明治5年12月3日は明治6年1月1日となります。
なんか変な感じだな。
1ヶ月ぐらい盗まれた感じだったでしょうかね。
明治6年1873年1月1日、一行はベルサイユで新年の祝賀に参加しました。ベルサイユは2年前の普仏戦争の講和が結ばれた場所であり、普仏戦争後のパリコミューンの内乱も避けて、ベルサイユ政府が置かれた場所であります。フランスに共和制が敷かれてわずかに2年、まだ憲法もなく、フランスは歴史の激動期のただ中にありました。使節団にとっては、幕末の動乱と戊辰戦争を経て、つい先日、明治維新になったばかりの日本と重なって感じられたことでしょう。ノートルダム寺院の壮麗さに驚いた後、孤児院も訪問し、夜は大統領との晩餐会に招かれ、ルイ14世の離宮のあるサンジェルマンにも訪れました。国立図書館では日本や中国の書籍まで揃っていることに驚きます。農耕機械、器具の展示場を見学し、
なんと繊細な作りだ。
まさに匠の技だ。イギリス人と違うフランス人の繊細な感性をそこに実感しました。パリ郊外のモン・バレリアン砲台を見学しました。この砲台は普仏戦争、パリコミューンの内乱で使われた後も現役でした。フランスもドイツも戦争が終わったからといって国防をおろそかにせず、それぞれ兵器の改良・発明に力を注いでいました。
平時においてさえこの緊張感。国境を接した他国と常に隣り合っていることから来るものだろう。アメリカやまして日本とは比べ物にならない。
普段無口な大久保利通がいよいよ無口になって考え込みました。 フォンテーヌブロー宮殿ではナポレオン一世の栄華に思いを馳せ、リュクサンブール宮殿では絵画や庭園も見学し、ソルボンヌ大学の学生は酒好きでバンカラだと記し、天文台を見学したときはパリコミューンの反乱のときボートが破壊したという望遠鏡を見ました。いくら文明国といっても中流以下の大衆はその限りではない、暴力に訴える、どうしようもないと感想を綴ります。どこへ行っても不仏戦争とパリコミューンの傷跡に出くわしました。ちなみにこの年の1月9日、不仏戦争に敗れてイギリスに亡命していたナポレオン3世が病死しています。ベルギーでは首都ブリュッセルで国王レオポルド2世に拝謁、イギリス、ドイツという大国に挟まれた中、小国ベルギーの立ち回り方には日本においても参考になるところがあると感じるのでした。ナポレオン1世最後の戦場ワーテルローを歩きます。城塞都市アントワープもナポレオン1世が築いたものです。2月24日アントワープを汽車で立ち、1時間ほどでオランダの国境駅ローゼンタールに到着、そのままロッテルダムを経てハーグへ。オランダは北九州くらいの狭い国であり、かつ水面下の低湿地帯ですにもかかわらず産業を起こし富を築いていることに使節団は大いに感じ入り、こう記します。天然に恵まれた者は努力を怠り、天然に恵まれなかった者は努力する。2月25日ハーグ王宮でオランダ国王ウィリアム3世に拝謁し、26日汽車でロッテルダムへ。
おお、
車窓の風景に目を見張る使節団、風車が回り堤防の上を水路が走り、オランダが水面下の低湿地帯であることを実感できました。ロッテルダムに着くと赤レンガの建物が運河に面して立ち並び、街中を水路が縦横に走り、貨物を乗せた船が行き来している様、街並みの美しさに感心します。ライン川に面した古都ライデンでは、森林の中に小舎な館や集落が点在する田舎道を馬車で進み、美しい景色を堪能しました。ライデンは学問文化の地、ことにライデン大学附属博物館にはシーボルト博士が日本から持ち帰った文物の数々が展示され、日本とオランダの結びつきの強さを改めて実感することでした。3月2日汽車でオランダ一の大都会アムステルダムへ。街中に水路が走り、その間に建物が立ち並んでいる様に、日本の深川あたりにそっくりだと感想を綴っています。3月7日ハーグを汽車で出発、国境を越えて南下、ミュンスターを経てヘッセンに到着。ヘッセンではクルップ社の工場を見学しました。クルップ社は大砲や鉄道を製造し、不仏戦争勝利の原動力となり、工場には2万人の職工が働いていました。しかしその始まりは小さな町工場であったという話に一行は驚きます。夜行列車に乗り込み、3月9日白く霜の降りたのを抜けてベルリンに到着。目抜き通りのウンターデン・リンデンに宿を取ります。3月11日王宮にて国王ヴィルヘルム1世に謁見、夜は王立劇場でオペラを鑑賞。翌12日以降、議事堂、サーカス、ジーメンスの電気機器製造工場、最新式の病院、博物館、陶器工場、美術館も見学し、15日夜、宰相ビスマルクに晩餐会に招かれます。宰相ビスマルク、ロシアやフランスでの外交経験も踏まえ、対外拡張政策を取り、周辺勢力を次々と平穏し、ついに不仏戦争に勝利し、ドイツを一大大国たらしめました。
日本の方々、ようこそドイツへ。ビスマルク宰相、お招きにあずかり光栄です。
晩餐会も竹縄になった頃、ビスマルクが語り始めます。
近年世界各国は友好親睦などというが、これは表面上のことである。裏に回れば競い合い対立し合っている。私が子供の頃、我が国はまだ小国だった。小国ゆえの恥ずかしみを受ける様を目の当たりにして、 憤懑やる方ない思いであった。大国は国際法など振りかざすが、実のところ自分の利益になるならば法などは簡単に曲げる。なんとかせねばと愛国心を奮い立たせること数十年、ようやく近年望みを達することができた。私の望みとは、それぞれの国が自主の権利を全うし、対等の立場で外交し、相互不可侵の立場に立つことである。にもかかわらず、我が国が国境に兵を置いていることについて諸外国は憎む、侵略を目論んでいるのだと。馬鹿げた話だ。これまでドイツが戦った戦役もすべてドイツの国権のためやむを得ずやったことである。聞けばイギリス、フランスなどは海外に植民地を求め、侵略と搾取を繰り返している。それによって多くの国々が苦しんでいる。信用が置けない。諸君もそうではないか。私も小国に生まれた者として諸君の懸念もよく理解できる。だからこそ諸君が付き合いのある国も多々あろうが、その中でも国権自主を重んじるドイツは親善国中の親善国たりうるのである。ビスマルクの演説は今日なお通用する教訓に満ちています。もっとも、すべてドイツ国権のためやむを得ず戦うのである、この同じ理屈で66年後ヒトラーはポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まるのですか。その後も兵営、造兵局、学校など見学しましたが、3月28日ポツダム滞在中に日本から帰国要請が届きました。
大久保さん、木戸さん、すまんが日本に向かってくれ。
大久保利通は3月中に、木戸孝允は4月に入ってから使節団も離れ、帰国の途に着きました。岩倉具視はじめ残る使節団は3月28日、夜行列車でベルリンも立ち、翌29日、プロイセンの東の外れ、ケーニヒスベルグに着きます。ここで汽車を乗り換え、ロシアに入りました。その後、使節団一行は、ロシアから北ドイツ、デンマーク、スウェーデン、再びドイツを経てイタリアへ、オーストリアへ、ウィーンで万国博覧会を見て、スイスを経てフランスのリヨン、マルセイユで欧州視察の旅を終えます。明治6年1873年7月20日、使節団一行はマルセイユから船に乗り、地中海からスエズ運河を経て28日航海へ、31日航海南端のペリム島を過ぎてアラビア海へ、8月1日、アラビア半島南端のアデンに到着。翌2日から一路インド洋を進み、9日、セイロン島ゴール港に上陸。アデンと同じイギリスの植民地ながら、島民は仏教徒で、見た目が日本人に近く、親近感も覚えます。8月12日、ゴール港出港。インド洋を東へ、15日、スマトラ島沿岸からマラッカ海峡に差し掛かり、18日早朝、シンガポール入港。当時コレラが流行していたため上陸はせず、サイゴンも経て香港に入港したのが8月27日。9月2日、上海到着。旧市街を視察し、その汚く雑然としていること、質の悪い骨董品や書画の類に嫌悪感を覚えます。日本人はこれまで海外に出たことがなく、中国人とあれば皆、風雅な文人であるように想像し、かの地からもたらされた骨董、書画、詩文などをやたらに貴重なものとして崇拝する習慣が今も抜けない。世間で中国というとむやみにありがたがって、ことごとくその産物の評判も信じ込むことは反省すべきところがあるだろうと記しています。9月4日夜、上海でアメリカ船に乗船。江浦港から揚子港を経て東シナ海を東へ。9月6日朝、長崎着。1年10ヶ月にわたる洋行を経て見た日本の景色、その印象を記して。大小の島々はどれも秀麗な山々で、遠く近くに見える峰々もすらりとしている。船が進むにつれて島々は流れるようで、瞬く間に千変万化していく。まことに玉の裏の微笑に背かない。
シンガポール、香港などの島々の景色も遠く及ばない。世界屈指の景勝地である。その後、唐津から下関を経て瀬戸内海に入り、神戸を経て明治6年1873年9月13日の朝、横浜に入港。1年10ヶ月にわたる使節団の旅は終わりました。3回にわたって岩倉米王使節団について語りました。いかがだったでしょうか。次回から光明皇后についてお話しします。お楽しみに。講演録音も公開中です。日蓮と一編。鎌倉新仏教の巨人、日蓮と一編についてその生涯を語っています。全90分間にわたって語っております。そして武田信玄、1から3まで全3時間余りにわたって語っています。詳しくはリンク先まで。再発売しました日本の歴史アスカ奈良、アスカ時代から奈良時代にかけての歴史や人物について解説した解説音声とテキストです。第1部アスカ時代編は蘇我馬子や聖徳太子の時代から一子の変、大化の改新を経て人心の乱まで。第2部奈良時代編は長屋王の変、聖武天皇の大仏建立、鑑真和上の来日、藤原の中麻呂の乱、桓武天皇の即位から長岡京遷都の直前まで、教科書で昔習ったあの出来事、あの人物、バラバラだった知識がスーッと一本の線でつながります。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。